第57回スクラッチ栗山栗高生の栗高リアル聞いてね。
皆さんこんばんは。スクラッチ栗山の時間となりました。
この番組は栗山、角田、継ぎ立て小学校の3校と栗山中学校、栗山高校、町立北海道介護福祉学校の6つの学校がそれぞれ各学校の紹介や出来事、取り組みに加え最近の気になる話題などを私たち自らが放送プログラムを考え自らの声で伝える学校ラジオ番組です。
今回は私たち栗山高校が制作した栗高生の栗高リアルをお送りします。30分間最後までお付き合いください。今日の放送は栗山高校3年福井ひまりと
大塚さとみ、
1年梶山美玲、山崎美里の4名が担当します。
よろしくお願いします。
皆さんこんばんは。進行役の FM 栗山、橋本純一郎です。よろしくお願いします。前回の放送で収録の見学に来ていた1年生の梶山さん、山崎さん、放送部に正式に入部しました。前回見学に来たらスクラッチ栗山の収録がやってたっていう感じだったと思うんですけども、山崎さん、前回の放送って聞きました？
はい、夕食の時に家族と一緒に聞きました。
じゃあ家族みんなご飯食べながら聞いてくれたんだ。
はい。
梶山さんは前回の放送聞きました？
はい、聞きました。
おお、一人で、それとも家族みんなで？
と家族みんなで聞きました。
おお、なんか感想言ってた？
ミレイちゃん芸能人みたいって言われてとても嬉しかったです。
芸能人になった気分になれた？
なれました。
おお、すごいね、目輝かせながらお話をしてくれました。梶山さんが放送部に入部を決めた決め手は？
栗高の見学に来た際、部活動紹介の写真を見て楽しそうだなと感じ、放送部への入部を決めました。
それまでそういう放送局とかって部活動とかそういう委員会でやった経験ってあるの？
中学校の頃に広報常任という委員会に入っておりまして、その時にお昼の放送などをやって、楽しいなと思いやっていました。
あ、じゃあもともとそういう放送部とかそういう委員会の経験はあったってことなんね。
はい。
山崎さんはこれまで部活動の経験とかありますか？
中学は、吹奏楽部に入ってました。
おお、そんな山崎さんが放送部に入部を決めた決め手は？
中学2年生の時にラジオを知って、ラジオと関わってみたいとかそういう気持ちが生まれたのもあって、放送局に入ってみようと思っていました。
そしたらたまたま見学に来たスクラジオやってたっていう、はい。その中学生の時に知ったラジオってどういうラジオ番組だったの？
学生向けの番組で聞きやすかったなっていう。
じゃあもともとそういうラジオを聞く習慣みたいなものはあったんだ。
はい。
そんなお二人なんですけども、栗山高校は部活動をいくつも掛け持ちして OK っていうことでさっき先生から話聞いたんだけど、梶山さんは何か兼部とかは？
あ、特に私はしていません。
じゃあもう放送部1本？
はい、そうです。
部活動見学の時に他の部活動って見学行ったりした？
あ、いや、していないです。
あ、じゃあもう放送部だけ見学しても放送部1本で。山崎さんは？
私は書道部に兼部してます。
結構いろんな部活動見学したの？
はい、美術部と吹奏楽部にも一応行ってみました。
書道部選んだきっかけは？
小1から中2くらいまで、習い事で書道って習字をやってたので、そのまんまやりたいなっていう気持ち。
あ、じゃあずっとそういう書道とかの経験はあったというかやってはいたんだ。はい。そうか、そうやってね、いろんな部活動を見学できるって掛け持ちできるっていうのがすごいいいよね。
はい。
それぞれの、ね、ペースで活動できるんだなっていうことを感じました。山崎さん、これから放送部でやってみたいことは何かありますか？
ラジオもたくさんやりたいし、朗読とか新しいことにも挑戦してみたいなと思います。
おお、じゃあね、ゆくゆくはそういう放送部の大会とかもね、
はい、
出られるといいですね。梶山さんは何かやってみたいこと？
行事の司会をやってみたいと思っています。
おお、行事の司会。
なんか中学校の頃なんか司会やってる人見てなんか楽しそうだなと思って、やってみたいなと思いました。
これからね、梶山さんが栗山高校の名司会者になるかもしれないですね。入ったばっかりで、これからどんどんスクラジに関わってくれると思うんで、1年生2人の成長ぶりもリスナーの皆さんに楽しみにしてほしいなと思います。入学してから1ヶ月経ったということで、今度学校生活のお話を2人に聞いてみようかな。梶山さん、今クラスの雰囲気はどんな感じですか？
はい、最初は緊張していましたが、今はだいぶ慣れてきて明るい雰囲気です。
うん、山崎さんは高校入ってから仲良くなった子とかいる？
近所にできて、毎日一緒に登校する仲になりました。
おお、最初どっちから声かけたの？
向こうからかな。自分からはちょっと緊張でかけれなかったような気がします。
うん、でそれ仲良くなって今一緒に通ってるんだ。なんかね、いいですね、こう一緒にね学校登校するお友達がいるってね、すごいいいなっていうふうにも思いました。梶山さんはなんか入学してみてイメージと同じだったこと、違うこと？
入学前は明るい学校というイメージがありましたが、実際に入学してみると最初は緊張ありましたが、今はだいぶ慣れてきました。
もうね、あの最初のね収録はすごい2人ともガチガチにね、突然こう来たら収録したっていう感じだったからすごいガチガチに緊張してた感じがあるんだけど、今日はねすごいだいぶリラックスして収録してる様子が見えています。ここまでは放送部の新入部員、梶山さん、山崎さんに話を聞いてきました。じゃあそれでは今日のテーマ紹介を福井さんお願いします。
はい、本日のテーマは学校再本格始動、それぞれの推し活の日本を予定しています。
今日のトークテーマに入る前にまず1曲お聴きいただきます。福士さん、曲紹介をお願いします。
本日の1曲目はシェボンさんの桜ループです。この曲を選んだ理由は、私の好きなアーティストで、ちょうど栗山公園の桜が綺麗だったのでこの曲にしようと思いました。それではお聴きください。
スクラジ栗山、栗高生の栗高リアル、聞いてね。
スクラジ栗山、栗高生の栗高リアル、一つ目のテーマは学校祭本格始動についてです。
栗山高校は学校祭まであと1ヶ月ちょっとになったということです。今回の放送では学校祭の企画にかかっている生徒に実際に話を聞いてみたいなと思います。今日は生徒会の青木くんが来てくれています。青木くん、よろしくお願いします。
お願いします。
青木くん、栗山高校の学校祭はどんなことをするんですか？
今年の栗山高校の学校祭は今までの学校祭とは違って、町内企業だったり町内団体、大学専門学校などの外部連携をメインとした学校祭になります。
お、じゃあそのいろんな栗山町内の企業さんとか団体さんとか学校の人にも協力してもらいながら、
はい、
学校祭を作っていくっていう、
はい、
イメージで。
そんな感じです。
うん、今年のテーマというか、それ毎年あのよく四字熟語とかでテーマありますけど、
はい、
今年はどういうテーマなんですか？
今年は青春謳歌っていうテーマになります。意味は心から喜び、青春を思い切り楽しむことをです。
学校祭2日間、
7月4日と5日の2日間に行われます。
はい、土曜日と日曜日ですね。
はい、
じゃあ一つずつ聞いていこうかなと思うんですけども、青木くん、1日目は学校祭具体的にどういうことをするんですか？
はい、1日目の内容は学校関係者部門の生徒会企画や有志発表、地域有志発表パフォーマンスの落語やスケボー、けん玉、ダンスサークルなどの外部連携をうまく使った内容です。
次は2日目の内容、何するんですか？
2日目の内容は午前は中学生向け学校説明会と、まあ、地域などの体験ブースが開かれます。
具体的な地元の企業団体との連携としてどういったものがあるんでしょうか？
ロックスだったり、まあ、みかんこ鎌倉、三日月菓子店、モフドーナツなどの4店が来てくれます。
ああ、じゃあ普段のクリフトってあの栗山駅前レンガ作りのところで出店してる人たちが、
はい、
今回、まあ、出張販売みたいな感じで栗山高校の学校祭も来てくれるっていう話ですね。
はい、
そういったね2日間なんですけども、それぞれ生徒の皆さん役割があるんですよね？
はい、あります。
でこれあの学校祭それぞれ各生徒さんで役割分担があるって青木くん聞いたんだけど、
はい、
いくつかその中でもどういう役割があるかとか紹介できそうなものってありますか？
はい、開催式や閉催式などの司会だったり、クラスパフォーマンスの役割だったり、あとホームルーム企画の役割などまだたくさんあります。
うん、いろいろとねあるみたいですね。うん、この学校祭って例えば学校のその生徒さんとか保護者の方以外にも栗山町の人とかその町外の人も来てもらう機会はあるんですよね？
はい、あります。
一般公開は2日間ともあるんですか？
はい、2日間とも一般公開します。
おお、じゃあこの福田のね頑張りを見てもらう機会になりそうですね。
はい、
うん、今回いろんな地元の企業さんとか団体さんともいろいろ関わってやっていくっていう話で、学校祭リノベーションがテーマって栗山高校のノートっていうブログ記事みたいなものでも見たんですけど、
はい、
このいろいろ協力してくださる企業さんとか団体さんって大体どのぐらいの数いるんですか？
ざっと10以上はあります。
おー、すごい。それだけね多くの企業団体の皆さんが協力してくれるっていうことですね。
はい、
うん、このこことこう一緒にやっていこうとか、この企業さんに協力してもらいたいなっていうのは具体的に誰が中心になって進めてるんですか？
最初は生徒会顧問の先生、清水先生が中心となって、でそれに生徒会メンバーが賛成してって協力を訪問したり頑張っています。
これまでの学校祭とは大きく変わりそうですね。
相当変わると思います。かなり思い出になるとは思います。
そんな青木くんがリスナーさんに伝えたい学校祭の注目ポイント何かありますか？
注目ポイントはやっぱ僕は食べるのが好きなんで、キッチンカーなどが来たりするグルメが注目かなとは思います。
うん、おー、キッチンカー来るの？
はい。
どんなキッチンカー来るって、もう今のところ決まってるのとかある？
まあ、確定してるのは4つなんですけど、うん、いちご削りだったり、うん、まあ、かき氷、クレープとか、うん、ケバブ、バーガー系の4つです。
うん、わー、どれも美味しそうだな。生徒の皆さんが模擬店やったりとかしないのかな？
例年通り出します。
うん、いつもどんなお店が多いんですか？
お化け屋敷はどっかのクラスがやっていたり、
うん、
縁日があったりします。
それってクラスでみんなで話し合って決めるの？
まずテーマを決めて、
うん、
でそのテーマに寄り添ったホームルーム企画を、出展を作ってます。
うん、生徒の皆さんが作るそういうお店とかブースもとっても楽しみですけども、青木くん、今年の学校祭どんな学校祭にしたいですか？
今年の学校祭、やっぱもう高校3年生で最後の学生なので、まあ、悔いがないような、まあ、爆発した学校祭にしたいです。
大爆発してほしいなと思います。はい、大塚さんと福井さんも最後の学校祭になりますけど、大塚さんどんな学校祭にしたいですか今年？
まあ、青木くんも言った通り、まあ、高校生活最後の学祭で、もうこれから学祭っていう感じはもうしないと思うので、まあ今年はやりたいこと全部やりたいなって思ってます。
うん、
まあ、友達とクラス T シャツ着て遊びに行ったりとか、まあいろいろしたいなって思ってます。
福井さんはどんな学校祭にしたい？
新年生の時のあの学祭があまり楽しかったけど、すごい思い出に残るような感じがちょっと少なかったから、今年は去年とかよりも思い出に残る学祭にしたいです。
そして先輩から今回ね、あの学校祭1年生初めてだと思うんだけど、大塚さん何か学校祭楽しむアドバイスってありますか？
まあ、学校祭はまあ自分が楽しんでなんぼなんで、まあ、周りの目とか気にせず、まあ、自分らしく楽しめばいいかなって思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、ね、今あの大塚さんからのアドバイスもありましたけど、梶山さん、今年初めての学校祭、楽しみなこと、頑張りたいこと何かありますか？
はい、初めての学校祭なので全てが楽しみですが、特に食べ物が一番楽しみです。で、頑張りたいことは学校祭の準備を頑張りたいと思っております。
うん、食べ物が楽しみ。あの今青木くんいろいろとお店紹介してくれたけど、その中にちょっと気になるところがあったりした？
うん、いちご削りとか気になりました。
うん、ぜひね、あの美味しいものを食べて楽しんでほしいなと思います。山崎さんは楽しみなこと、頑張りたいこと何かありますか？
各クラスのホームルーム企画がどのようなものなのか楽しみにしています。頑張りたいことはクラスみんなで協力できるように頑張りたいです。
学校祭は7月4日5日の2日間行われます。ぜひ皆さん楽しい学校祭にしてほしいなと思うのと、そして地域の皆さんにも学校祭、生徒の皆さんが頑張った様子、そしてね、学校祭リノベーションということでかなり大きく変わるということで、ぜひね、皆さんにも見てほしいなと思っております。ここで1曲お届けします。2曲目の紹介を梶山さん、お願いします。
本日の2曲目はミセスグリーンアップルさんのケセラセラです。
この曲を選んだ理由はありますか？
はい、この曲を選んだ理由はこの曲に運命を感じたこと、あとは明るいメロディーで前向きになれる曲だからこの曲を選びました。
ではお聴きください。
スクラジクリヤマ、クリ高生のクリコリアル、聞いてね。
クリ高生のクリコリアル、3年大塚、
福井、
1年梶山、
山崎の4名がお送りします。
それでは次に2つ目のトークテーマです。
2つ目のテーマは推しの話です。
クリコリアルは定番の話題となりました推し活について、大塚さん、福井さんは先日好きなアーティストが出演するイベントに行ってきたということで、まずその感想を聞いてみたいなと思います。もうね、これまでのスクラッチクリアマの放送ではイベント行くんですよなんていう話も聞いていたんですけども大塚さん、札幌ドームでやってたんだっけ？
あ、そうです。
札幌ドームのイベント、好きなアーティスト見られました？
いや、マジで良かったです。本当に
良かった。好きなアーティスト誰だっけ？
私が好きなのは原因は自分にあるっていう7人組のアイドルグループです。
おー、そのお目当ての原因は自分にある、特に推してるのって誰だったっけ？
リーダーの吉澤かなめくんです、うん、
ライブで見られた？
見ました。
はっきり見えるとこだった席？
はい、私の当たった席がアリーナで、メインステージのから見たら、左側なんですけど、こっち歩いてきてくれないかなって思ってたら歩いてきてくれて、無事にファンサもらいました。
おお、ファンサっていうのは目が合うとか手振るとか？
私が目が合ったのと、私がペン左手でペンライト持ってて、右手で私がハート作ってて、でめっちゃアピールしてたらハート作ってくれました。
あ、じゃあもうちゃんと見てもらえた。
はい。
いや、でもそうやってさ、こう好きなアーティストが目の前に来て手を振ってくれるっていうのがすごい嬉しいよね。
もう一番、まあ、世界で一番幸せな時間でした。
うん。大塚さんは原因は自分にある、どこで知ったんですか？
私はもともと同じ事務所のミルクっていうグループが、もう5年近く好きで追っかけてたんですけど、まあ、同じ事務所っていうこともあって、まあ、よく YouTube とかでなんか見かけるようになって、グループ名の衝撃さがすごくて、そこから気になって調べるようになって、曲とかもいっぱい聴くようになって好きになったっていう感じです。
そしてさらにジョイン来るんでしょ？原因は自分にある。
来ます、7月に。ほんと、行きたいですね。
ジョインアライブ、いや、神様だから栗山だったらもうすぐ行けるんじゃない？
すぐ行けちゃいますね。なんで私はちょっと一人で行きます。
一人でジョイン行く？
はい。
今までジョインアライブって行ったことある？
いや、行ったことなくて、だいたいお目当てのアーティストもなんかあんまり北海道来なかったんで、
うん、
なんかその札幌ドームのフェスが終わってから結構すぐのお知らせみたいなので来たので、
うん、
これは行くしかないなって思ってます。
おお、じゃあもう今ジョインに向けてまた準備始めてるところ？
はい、また始めようかなって思ってます。
いいね、一人でね、好きなアーティストがもう、だって隣町に来るんだったらね、
これ行くしかないですよね、これ。
もうこれは行くしかない。福井さんもお目当てのアーティストいたんだよね。
はい。
お目当てのアーティスト誰だったっけ？
シェボンっていう3人組のバンドです。
そのシェボンの好きなところ何かありますか？
曲調ですかね。
今回のステージどうでしたか？
最初なんか前のステージしか来なくて全然見えなくて、なんか近いけどメインステージの方にしかいなくて全然近くに来ないなと思ったら、近くに来てなんかすごくなんていうの、なんだろう、もうすごくもうほんとすごかったです。
もうその言葉をなくしちゃうぐらいもう嬉しかった。
はい、
もうすごいなと思っちゃった。
はい。
福井さんはシェボンってどこで知ったんですか？
TikTok を見てて、それで推しがこの曲いいよっていうのを言ってて、その曲を聴いてバンドの YouTube とかを見て、なんか他にも曲があって、なんか一番ビビってきたのがシェボンでした。
北海道出身のアーティストってことでね、北海道とかに来る機会も、これからの活躍がとっても楽しみです。1年生の2人にも 推しの話聞いてみようかな。梶山さん、最近ハマってるものとか推しいますか？
ブルーロックのうさぎよいちくんです。
お、ブルーロックっていうのはどんなアニメなんですか？
イケメンがサッカーで戦うアニメです。
イケメンがサッカーをするアニメ
、はい、
うん、最近映画化もされたんでしょ？
あ、はい、そうです、
うん、そのブルーロック、どんなところが好きですか？
やっぱり全力です。主人公がサッカーしてるところがすごい好きです。
そう、特に好きなシーンとかってあったりする？
やっぱり陽一くんが全力でサッカーのボールを蹴っているところがもう本当に好きすぎて仕方ないです
好きすぎて仕方がない。それってテレビとか YouTube とかで見られるのかな？配信とかで。
私はあのアメマっていうアプリで見ています。
あ、じゃあ配信で見てるんですね、
はい、
山崎さんは今ハマってることとか推し何かありますか？
はい、私は青ペラというコンテンツにハマっています。
お、青ペラっていうのはどういうものなんでしょう？
青春×アカペラっていうのをテーマにして作られていて、歌をカバーしたりオリジナル曲が出たりしています。
それってどこで知ったんですか？
YouTube で、他の推しから知りました。声優の花井夏樹さんという方が。
花井夏樹さん、僕も名前だけは聞いたことあります。その花井さんが好きなんですか？
花江さんが出演しているコンテンツだから。
その花江さんに興味持ったきっかけって何かあったんですか？
その前から声優のことはちょっと興味があって調べてたんですけれど、花江夏樹さんは、ホラーゲームとかの実況を YouTube で上げてたりして、結構それが面白くて特に好きな声優になりました。
梶山さんはブルーロックが好きっていう話だったんだけど、そのブルーロックのグッズとかって今持ってるんですか？
グッズはあまり持っていませんが、欲しいものはたくさんあります。あの一番くじにあるあの A 賞とかそういうフィギュアが欲しいです。
一番くじってあのゲームセンターとかコンビニとかで売ってるようなくじかな？
はい、そうです、う
ん、山崎さん、この青ペラってなんかグッズとかあったりするの？
はい、楽曲を作っているコンテンツなので CD がやっぱり出ていますね。
うん、CD 実際持ってたりする？
はい、今何枚か買っていて、でもまだ全然追いつけてないのでもっと欲しいなっては思っています。
どうでしょうか、皆さん今の高校生のハマってるもの、流行など。最近はもう YouTube とかで知るんだなっていうのが一つの感想ですね。自分が中学高校生の頃ってまだテレビとかでこのアーティストが流行ってて、このテレビで見てるうちに、あ、いいなって思ったりとか、あと周りの友達がこの歌手いいよって勧めてくれてハマることがすごい多かったなっていう記憶があります。またね、そういう推し活の入り口っていうのも時代によって変わってるのかななんてことも感じました。以上、テーマに推し活についてでした。
クラジクリヤマ、今回は私たちクリヤマ高校の放送をお聞きいただきました。皆さん、お楽しみいただけたでしょうか？
このクリ高生のクリコリアルへの皆様からの質問、メッセージを募集しています。トークテーマへのメッセージや私たち学生に聞いてみたいこと、ご意見や助言など皆様の声をいただけたら嬉しいです。
では本日の感想を一人ずつ聞いていこうかなと思います。まず大塚さん、今日の感想お願いします。
はい、今回から1年生も含め本格的にまたラジオ収録が始まって、まあ、メンバーも増えて結構楽しくできてよかったかなって思います。
福井さん、お願いします。
はい、今回から1年生入ってきてラジオを通して仲良くなっていけたらなと思ってます。
はい、じゃあ次梶山さん、お願いします。
はい、最初はとても緊張しましたが、推しの話をしているうちに緊張がほどいて楽しいラジオができてよかったです。
山崎さん、
緊張で逆に冷静になってきたり、肩の力を抜こうとして心はちょっと大変なことになってたんですけど、結構うまくできたかなって思うので安心しました。
今日の放送、いつも担当している放送部のメンバー、そしてゲストで生徒会の青木くんも来てくれたんですけども、青木くん、今日の感想お願いします。
僕自身も2ヶ月ぐらいの久しぶりの収録だったので、ちょっと話もうまくできず、結構頭がいっぱいいっぱいになって、まあ、顔も熱くなってきて、まあ、結構大変でした。
はい、ありがとうございます。
いよいよお別れの時間となりました。クリ高生のクリコリアル、最後までお付き合いいただきありがとうございました。 この番組は同一週の木曜日同じ時間にも再放送いたします。また日曜日は午後2時30分からも再放送いたします。
本日は栗山高校3年福井ひまり、
大塚さとみ、
1年梶山美
玲、山崎美里の4名がお送りしました。次回も楽しい放送に努めていきたいと思います。他の学校のスクラジ栗山もお楽しみに。
それでは皆さん、せーの、
さようなら。